皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の1日ということでございまして、僕はこの収録はですね2月の29日のウルード氏にですね、記念すべき4年に1回の日に録音をさせていただいておりますが、皆さんは多分3月1日にお聞きいただいているんだろうなというふうに思いますが、今日も第358回のポッドキャスト張り切っていきたいなというふうに思っております。いつものごとく一番最初に僕の近況の話をしまして、で途中でメインのトピックの話をします。今日のトピックはですね、自分が中間業者だと取引をすっ飛ばされそうで不安でしょうがなくなる時の話というタイトルでお送りしたいと思ってまして、で最後は、雑談という形、今日雑談はちょっと金融の話をしたいなと思っておりますが、ということで進めていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。じゃあですね、早速始めていきたいんですが、まず僕の近況はと言いますと、まあ相変わらず元気でやらせていただいておりますが、実はですねこの前美味しい焼肉屋さんを教えてもらったんですよ。で今まで、焼肉はもちろん嫌いではないんですが、僕の中のナンバーワンはですね、地元といいますか、僕の大阪の出身なんですけど、地元のですね大阪の森商事というねマイナーな駅があるんですが、知ってる人は知ってると思いますけどね、京阪電車という電車のですね森商事という駅の近所にある、これまた現地の人にとっては有名なんですけど、焼肉屋さんがすごく安くてですねむちゃくちゃうまいということで、帰省するたびに子供を連れずですね、夫婦で行ったりとかこうしてるような店があったんですね、だったんですけど、これをついに抜いたんじゃないかというようなお店をですね、友達と、年に1回ぐらい仲間が集まって飯を食うっていうのが僕ありましてね、その仲間が教えてくれた店だったんですけど、これがまたハマりましてですね、むちゃくちゃうまいんですよ。で、肉詳しい人にとってはふんってことかもしれないけど、僕にとってはですね、東京っていうのはとにかく魚はともかくお肉で美味しいものを食べようと思ったら、もうめちゃくちゃ金出せばうまいものはあるんだろうなというのは感覚的にわかるんですが、それ以上でも以下でもないと思ったから、肉ってあんまりそうなのねぐらいの感じだったんですよ。ただそこはそんなに高くなくてですね、もちろん2、3000円ってことはないですが、そんな高くなくてですね、どうだろう、お肉だけで5、6000円か6000円分ぐらい食べたら、もうぐらいのものを食べるだけで十分美味しいんですよ。なんかねプレミアムロースっていうお肉があったらですね、その薄い柔らかいお肉にですねこうウニを、またトロットロのウニを巻いてこう食べてみたい、それはウニに助けられているという様があったりとか、ものすごく太い、もうこれステーキじゃねえかみたいな肉を焼くんですけど、もう全然もう手でちぎれるぐらいの柔らかさだったりとかねして、とにかく言い難いんですけど、でタレでつけずに、なんかすごく特殊なその店が作ったわさびをねつけて食べたりとかっていうのでね、とにかく僕にとっては美味しかったわけですよ。これ興奮がさらないと思うんですけど、美味しかったんです。でちょっとハマっちゃってですね、僕その行った週の翌週にたまたまねドイツから帰国なさっている女性のメンバーさんと食事をするお約束をしてたので、それを無理やりですね、好きか嫌いかわからなかったんですが、そのお肉にどうしてもね召し上がっていただくて、一緒に行ったりとかですね。で、美味しかったって言っていただけたのでよかったんですよね。だって、ね、海外にいて、特に女性で、ご年齢も若い方ですし、美味しいものってわからないじゃないですか。だから、本当は違うものがいいのかと思いながらも、でもね、美味しかったって言っても、だから、これは万人受けするぞと思って、だから僕、なんと2週間連続でそこに行ってるんですよね。だから結構びっくりするぐらい美味しくて、また、ちょっと行きたいなというふうに思ってますね。子供は分かんないからいいかみたいなことがありますけども、また誰かと行くときはぜひ行きたいなと思っておりまして、だから結構やっぱ先入観ってダメで、自分がちゃんとこんな東京には何万軒も店があるわけですから、調べてればきっとあるんですね。安くて美味しい。安くある必要はないかもしれないけども、美味しいお店というのはあるので、やっぱまだまだ調べにはいかんなと、思いましたね。僕実は弱点が、実はっていうか想像するかもしれませんが、本当疎くて、グルメではないというか、人をね、お連れする店が本当知らないんですよね。いつも困ってしまうのでね、口癖でなんか美味しい店ないですかって聞くのが、癖なんですが、なのでぜひ、皆さんの中でですね、東京エリアで、美味しいお店があれば、何でも構いませんので、 ここ行っとけば間違いないよみたいな店をですね、ぜひ教えてほしいなというふうに思っております。はい、ということで今日のトピックに行きましょう。まあ、その前にお知らせを一本、CM をさせてください。いよいよ2週間後ぐらいに迫りましたけど、3月12日のシンガポールのセミナー&勉強会でございますが、これがおかげさまでですね、定員が埋まりました。ありがとうございます。日本から、シンガポールから、タイから、ベトナムから、各地からですね、ご参加いただけて非常に賑やかになりそうでございまして嬉しい限りなんですが、出席いただく方にはこれからね、僕の方からまたお知らせだったり、当日に皆さん聞きたいこととかね、お聞きしたりとかっていろいろしていきたいと思うんですが、ということでおかげさまで満員になりました。ただね、シンガポールの会議室に電話したら、例によってまだ申し込みがありそうな気がしたので、お席、つまり机とお席がですね、増やせるか聞くと、2、3席いけそうなんですよね。まあ、最高詰め詰めで意味がと思ったけど、さすがに20人は入らない気がしますので、2、3席はいけそうな気がします。なので、まだ、間に合いますので、ワンテンポ遅れた方はですね、申し込んどいてください。3月12日だから、コンテンツラボ、シンガポール勉強会というふうに検索すると、一昨年のが出てきちゃうから、コンテンツラボシンガポール勉強会2016とかね、コンテンツラボシンガポールセミナー2016というふうに検索いただくと、コンテンツラボ .net のサイトが出てきますから、そこから急ぎ申し込みをしておいていただければなというふうに思います。とにかく会うのを楽しみにしていますし、勉強会という形で周りの方がね、どういうことをしているかとか、自分が具体的にどういうふうなことをした方がいいのかみたいな、どうやって今の課題をクリアするかとかって話ももちろんするつもりですし、セミナーという形でこれから仕事を始め、ビジネスを始めるって方のためのものもしっかりと用意していきますので、どちらの楽しみもあるということですから、楽しみにしていてください。はい、まあ、最後にもう一回言いますけどね、ということでシンガポールの勉強会よろしくお願いしますというところですね。あ、ちなみに6月は今年はイタリアでやりますので、それもまた予定して、まあ、またね、しつこく言いますけどね、今日はシンガポールの話しておきましょう。ということで、シンガポールの勉強会を告知するのは多分今週が最後なのかな。あ、来週は直前のご案内になるんだと思いますが、おそらく、今週ぐらいの告知が最後になっちゃうので、ぜひね、振るってご参加いただければと思っております。それではですね、女性も男性も半分ずつぐらいいらっしゃるので、ご安心ください。はい、次です。次ですね。次でしてないや。メインのトピックですね。メインのトピックでございまして。行きましょう。今日はですね、自分が自分が中間業者だと、取引をすっ飛ばされそうで、不安になる時の話、という話をしたいなと思うんですが、なんでしょう。僕、我ながらよく噛むなと思いますけど、年取ってからね、ろれつが、いまいち回らなくなったんですよね。これは筋肉が緩んだのか、セミナーをあまりしてないのでサボってるからなのか分かりませんが、ちょっと気をつけたいなと思いますけど、今日は中間業者の話ですね。で、ちょっとね、この話をする前に、皆さんのあるあるをちょっと話したいと思うんですが、例えばね、手数料を取られるようなウェブサービスとかってあるじゃないですか。例えば、仕事のマッチングをしてくれるようなサイトね。お仕事マッチングのサイトっていうのは、マッチングしてくれたサイトに対して、そのマッチングをされた方、つまりお金をいただく方の方が、その仕事を受託した金額から何パーセント払うとか、いろいろあると思うんですよ。あと、クラウドソーシング、有名なのがランサーズさんとかだけれども、ああいうのも 20% 取られたりとか、しますよね。10万円で、例えば、ウェブサイト制作を受けたら、2万円引かれたりとかってことが、まあ、あると思うんですよ。で、物を売る場合も、皆さんが自分の、まあ、不要品を売るようなことじゃなくて、もうバリバリ商売で売ってる方もいると思うけど、ヤフーオークションにしろ、何でしたっけ、バイマーさんにしろ、ワジャにしろね、アマゾンにしろ、何にせ、楽天にせよですね、やっぱりモールみたいなものに出品していると、売れた時に、こう、いただくお金から何パーセントかは最初から引かれるということになると思うんですけども、その時に、手数料をね、なんとか払わなくていい方法はないかなとかっていうふうに、考えたことないですか？なんかいいじゃん、ここなんか紹介するだけでお金がチャリンチャリン入ってきて美味しそうだなみたいな。だったらなんか俺はこれを払わなくていい方法ないかしらみたいなふうに、まあちょっとズルをしてね、 そこを通さずにお金をもらおうなんていうふうによこしもらうことを考えた人って一人や二人じゃないと思うんですよ。まあこれも人情ですからね、そこと思ってしまうんだろうなというふうに思うんですよ。まあそれはそれでいいんですけど、まあいいっていうか、その今日はその話じゃないんですけどね、っていうことがあるとします。それはでもあくまで皆さんは自分がお金をもらって手数料引かれている側、つまり損している感覚を持っている側の意見なんだと思うんですが、ということを感じていつつもですね、並行してというか共存して、自分が仲介者という立場でビジネスをしているとか、これからしようとなさる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。だから、一般的にビジネスって相対取引というか一対一に最終的になるので、物を提供している、サービスを提供している人と、これが A。で、B はそれが欲しい人、買う人、提供を受ける人というふうになるんだけども、そこに新たな C さんが登場して、それぞれの人たちの間に入って、紹介したり、紹介されない、紹介したり、間に入ったりとかっていうことで、その手数料をいただく人っていうのがあると思う。不動産業なんてね、わかりやすいですね。不動産、売買のね、会社、デベロッパーは別としてね、不動産売買の会社とかは特にわかりやすいと思うんですが、こういう話ってよくありません？で、まあ例によって、僕の例は海外の例が多いので、置き換えて言いますと、例えばですね、ベトナムに住んでるとしますよね、皆さんが、というか皆さんは住んでないけど、まあ住んでるとしますよね。で、ベトナムというのはご存知の通り、小ロットでですね、まあ革、例えば革製品だったり、まあサンダルだったり、アパレルの品物をですね、カバンでもいいんですけど、それを作ってくれるような工場とか工場っていうのは、まあ結構いっぱいあるんですよね。いっぱいあると。で、一方で、日本でアパレルショップをやっていたりとか、独自ブランドをなんとか作りたい、ファッション好きな女性の起業家だったりとか、まあ女性に限らない、そういう、例えば店とかね、ちょっと下に3店舗やってる、小売やってる人とか、まあいろんな人がいるんだけど、そういう方々っていうのはやっぱり、独自で商品を作りたいんだけど、日本って回転がとても早いので、小ロットで作ってほしいという人も、まあいっぱいいるわけですよ。だからこそ、ベトナムにいるその人が、その人というかそのあなたがですね、その間に入って、仲介をするっていう商売ができるわけだけども、これも仲介をしている立場になりますよね。アマゾンとかと違う。同じように。で、こういう時って、一般的なタリフといいますか、料金の作り方って、その交渉に当たるというか、代理交渉をするとか、紹介するだけとか、アポを取るだけとか、通訳をするだけということで、その役務、つまりその作業そのものに対する、まあ、人件費をいただくみたいな請求をする場合ももちろん多いんだけれども、多くの人はですね、そこでさらに踏み込んで、これから先の取引にもですね、間に噛もうというようなことも多いわけですよ。つまり発注があればあるほどフィーをいただく、1個あたり100円なのか、1個あたり20円なのか、1個あたり 0.5% なのか 1% なのか知らないけれども、なんかフィーをずっと、取引が増えれば増えるほどフィーが自分にも入ってくるような、まあ、権利といいますか、その契約で相手に入るって商売をする人もとても多いと思うんですよね。あとは何だろう、独占販売権を、商品の独占販売権を持ってる人がいたとして、ベトナムでもタイでもね、アジアばっかだな、スペインでもいいんですが、独占スペインの靴のブランドの、まあスペインで靴、スニーカーとかね、バルセロナって有名、らしいですけどね、の、靴のブランドの独占契約を持っているとして、でその独占契約を持っている中で、まあその独占契約なんだけど、それずっとはなかなか今時はしてくれませんからね、1年間様子を見て、君がエクスクルーシブ、つまり独占契約だよということでやっているんだけども、でも売れている小売はですね、日本のすごい売ってくれる小売の人が、 EC を手広くやってるお兄ちゃんが一人いて、その方がほとんどの売り上げを上げてくれているという場合とかもあると思うんですよね。これもやっぱり間に入っていると呼べるんだなと、独占契約と言いながらね、間に入っているだけみたいな姿じゃないですか、っていうことになっていることもあるわけで、で、こういう時って、まあ、当然、美味しいぞと、うまくいってるぞ、美味しいぞって、まあ、その、フラチな言い方じゃなくてね、うまくいってるぞと、いうふうに喜ばしく思ってる一方でですね、やってる方は、さっきね、逆の立場だったら、アマゾンとか、その、ね、そういうものだったら、なんとかズルしてね、通さない方法ないかなと思うのが人情だと言った通り、それがひっくり返って自分に返ってきて、僕を飛び越して、 直接やられちゃったらまずいなとかね、これは防がなくちゃいけないということをすごく不安に思ってたりもするんですよね。で、これ何を隠そう、僕にもね、すごいこの手の相談ってあるんですよ。逆にこういう取引が成立する、つまり卸先とかね、自分が仲介する片っぽがまだ見つかってもいないのに、その権利が手に入ったことそのものも内緒にしてくださいみたいな人がいるぐらいですね、結構みんな気にしてるっていうか、ドキドキしているところがあるなと思うので、まあそういう人向けにちょっと今日は、僕なりの考えをシェアしたいなというふうに思っています。で、何回も言いますけど、こういう時って、だいたい自分を飛び越されたらどうしようかなとか、まあ、もう言葉、ひどく言う人はもう裏切られたらどうしようみたいなこと、言葉を使う方も裏切るもクソも、まあないんですけどね、時間が短いと。だけど、そういうふうに思ったりとかして、で、どうなるかというと、戦々恐々としつつも、もう、逆に取引が始まってからか始まる前 ですらですね、自分を飛び越されないためにはどうしたらいいんだろうかみたいな、どんな対策を取っとけばいいでしょうか、契約は何を書けばいいだろうかみたいな話がまあまあ多いんですよね。なんですが、先輩方とか他の方が何というかはもちろん知らないんだけど、僕はですね、まあ、ほとんどそういう対策をしようとしても、まあ直接やっても意味ない、直接そういう対策をしても意味ないなというふうに思います。意味がないシーンもいっぱい見ました。あらゆる手を尽くしているように見えても意味が なかった人もいっぱい見たなという感覚なんですよね。感覚じゃなくてそう思うんですよ。そう思って、そうなんですよ。で、なぜかというと、仮にですね、契約でお前飛び越すんじゃねえぞみたいな、ただ飛び越した場合はみたいな契約をしたとしてもですよ、しても、そのやっぱりしてとしといても、やっぱりその自分が間に入っているところのメリットというものが本当に感じる、入っている意味ね、役割、自分がその取引の間に入っていると役割が明確であり、それがフェアであるというふうに思っていないものはですね、どうせ続かないし、その、そういうふうに役割が不明瞭になるかもしれないというものに関して、半永久的にあなたを飛び越しませんみたいな契約を結ぶ人なんかいないんですよね。いないし、見直されて終わりみたいなところがやっぱあるので、縛っておくということについてはもう形骸化するしかもうないんですよ。ないんですね。じゃあまあ、その話が飛んじゃったんで、役割って意味で言ったらね、役割ってじゃあどういう役割かというと、その向こうが飛び越さないためのね、役割は何かっつったら、例えばさっきのアパレル工場でベトナムでこう、橋渡しをしている人だとしたら、商品が販売されるたびに何パーセントとか何円のフィーをもらってるとしますよ。そういう契約をしてると、そういう役割が必要なわけで、永続的にその間に入るって役割はこう何かっつったら、じゃあ、もう取引について支払いとか、出荷とかについても信用ならんと、とにかくお互いめっちゃ信用ならないから、中国人の方とね、パートナーシップを組むときはそうやってよく言われたり、中国人の方には失礼かもしれないけど、実際そうやって言われている中国人の方もこっちのことをね、信用しないような商売の仕方をする方も当たり前に思う方が多いと思うんだけど、話脱線しちゃった。ですね。で、信頼できる仲介者をとにかく求めているという場合は、そういう人間である自分がそういう役割を果たすわけでしょうね。で、それではなくて、例えば、そうじゃなくて、一社に紹介してるだけじゃなくて、その、すごくたくさんの売り先、まあ、工場にとっては売り先になるのかな、を、すごくたくさん開拓できるというか、紹介できる力が圧倒的にある人の場合は、とても役に立ちますよね。その工場にとっては販売の安定に図れる。一社がなくなってもまた次紹介してくれるって感じがするので、そういう力があるということになるし、逆に言うとその文化が、逆に言うとそうじゃない。工場を探してる人にとっても、そういう工場を抑える力がある。たくさんの工場の中で最適化する工場を選ぶ力がある。つまり一つの工場に断られても、二つ目、三つ目を同じような条件で見つけてくるような力があるというのも、おそらくそういう役割だと思うし、文化が違うね、ベトナムと日本とか、タイと日本、インドネシアと日本、日本とどっかみたいなことをね、上手に仲介するというか、上手に調整してくれるような能力も、やっぱ調整能力ってやっぱ日本人独特だと思うので、こういうのもなくてはならないというふうに感じて、自分が思ってるだけじゃダメですよ。感じてくれているみたいなことが、 僕が思う役割なんですよ。間で何パーセントチャリンチャリンとアマゾンのように取っていくことができる、まあ、役割なわけですよ。これがだからなかったら結局俺を飛び越すなよっていう決まり事を入れても永久にそう決めさせてくれって言ったらさっきの役割があるかどうかわからないからちょっと様子見ようねってどうせ言われるし契約してくれたとしても。で、たとえ契約ができたとしてもおそらくそれはそのようになったら役割が薄くなってくれば見直しましょうっていうふうになってるはずなんですよ。それがきっとフェアな契約だから強行して何があったって俺を飛ばすんじゃねえぞみたいな契約は物理的にフェアじゃないし結べてくれる人ってもうあんまいないほとんどいないと思うから結局意味がないんですよね。意味がないっていうことなんですよ。って考えるとわなんか私飛び越されないようにしようかなと思ってあれやこれやと策を巡らしてね言っててもほとんどもう実質意味がなくてそれよりやっぱりさっき言ったような自分の役割というものがなくてはならない役割もちろん大概の人は遠く探せばいるのかもしれないけどもその三者の中においては突出した自分の役割というものが突出というかしっかりした役割というものが突出しなくてもいいやということがあるように自分自身の役割を強化する方がメリットがあるというふうに僕はやっぱり思うんですよね。ださっきのベトナムのアパレルの仲介をしているんであれば誰よりも工場の当てをね複数持っているようにネットワークを日頃励み売り出す努力をしておくとかあと工場の選定とかですね工場のその工場との交渉みたいなものを事前にしとくからネットワークと一緒かとかねあとその小売業でその売る力がある相手をいかにたくさん集めるかという集客つまりマーケティングをとかセールスをいつもしておくとかさらには製造業の場合は品質チェックとか納期の管理なんてことはものすごく大事な要素になるわけだからそういうことが効率的にチェックできる体制を持っているとかまたそういう人を抱えているとかそういう工場を抱えているとかかもしれませんしあとは人間関係として絶大な人間関係をどちらかからどちらともの方がいいんだけどもらっているという人間関係を築くってこれもベタだけどすごく重要なまだまだその不安に思っているよりまだマシみたいなところがあるのでこういうことをやった方がやっぱりいいんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。だからよくあるこうまたこれも笑い話というかね本人はもちろん大変なんだけども旗から見てるとすごく不思議な悩みにね例えば自分が仲介してるとするでしょそうさっきのベトナムの工場で作ることができるなと思ってる時に営業してるとたまたま一社ポーンと声がかかるわけですよ紹介とかでじゃあそこは毎月1000着とか2000着注文する力があるとしますよね。最初はそんな多くないとしても。そこが紹介してくれっていうことになって交渉したとします。そうすると当然ノリノリになってきて話は決まっていくわけだけれども、なんかね、あ、なんかこれやばいと。俺がここ飛び越されちゃいそうだという恐怖だけが働いて、やばいと。じゃあこれは今受けない方がいいんじゃないかとかね。その工場の名前は伏せた方がいいんじゃないかとか、工場とその社長は直接会わさない方がいいんじゃないか、コンタクト取ら、名刺渡さない方がいいんじゃないかとかね、みたいな風な恐怖におののくことっていうのがあって、もう本当、なんか、映画の世界みたいな、スパイ映画みたいになってすごく考えちゃってですね、で、取引もやめようかみたいな話になることがあって、不思議ですよね、すごく。そういう大きな会社と取引したくてやってるのに、飛び越されそうだからみたいなことで、断っちゃったりとか、名前を伏せるぜとかって思わく働くことがあるわけですよ。もうエスカレートすると。なんだけど、これもすごい意味ない抵抗で、無駄な抵抗と言いますか。だって、単にそんなことしたってビジネスの流れを妨げるだけだし、直接会ってもらった方がいいわけだしね。直接妨げるだけだし、そもそも、その大きな取引先が売ってくれない状況のまま推移して、自分が売り先を確保できなければ、結局工場は独占的な立場からは、うちを外してくると思うし、さらに、もしその大きな会社と取引をして、受注量が増えてきた1年後に、さらにその時も自分に焼却力がなければ、その工場にとっても、そこと直接やるだけでいいじゃんっていう話になるだけじゃないですか。だからどっちだって一緒なんですよね。結局は、取引しようがしまいが、自分の力がさらプラスアルファアドオンされてなければ結局飛び越されるわけだから今その仕事を受けようが受けまいが飛び越されるときは飛び越されるわけなので気にしてるポイントが気にするべきポイントがもう全然ずれているというかいうことになあたかもそういう大きな会社と合わさなければ取引しなければ自分が飛び越されないとでも思ってるのかみたいな話になっていくわけですよね。 だから答え1個しかなくて、自分の力すべてなんですよね。だから仲介者として圧倒的な集客力とかネットワークとか信頼とか情報とかがあるような努力をしとくところがやっぱり努力値なのであって、だから工場の選定を継続したりとか、集客をオンラインもオフラインも全部使ってやっとくとか、工場に定期的に、例えば独占契約のメーカーでもいいですけど、定期的な活動報告、ほうれん草みたいなものってやらない人も多いんですよね。売れてる風に装おうとかって、まあそんな報告した方がいいわけで、ほうれん草しっかりしとくとか、これは絶大な信頼っていうところにまあ結びついていくわけですが、とかいう風にしていけばいいんじゃないかなという風に思うんですよね。だってアマゾンとかね、EC としても店舗として利用してる人もいるし、楽天なんてもう重たるものだと思うんだけども、まあそういうのをね、なんでじゃあみんな飛び越そうとしないかって言ったら、圧倒的な信頼と、決済のところも信頼があるしね、あと圧倒的な集客力ということがあるからっていうだけだと僕は思うんですよ。だからくどいけど、裏切られないためにはどのように契約すればいいでしょうかという悩みよりも、その三者間の役割の中で僕の役割を大きくするためにどこがポイントなんだろうかとか、それがポイントにならないんだったら、もうその無理がある仲介をしているので、もう手数料として何十万かいただいて頑張ってくださいって言った方がよっぽど次の仕事になると僕は思ったりもするんですよね。だからまあ、権利というふうに考えない方がいいというふうに、まあよく言ってるという話でした。多分これは特定の業種の方しかピンとこないかもしれませんが、意外とね、自分のダークサイドが出るので、この美味しいのを失いたくないみたいな意味でピンとくるし、人に意外と相談できない人も多いんじゃないかなと。別の言い方をして相談しろ、しろいるかもしれない。裏切られそうなんですって直接言う人はなかなかいないんじゃないかと思うから、ちょっと今日のネタにしてみました。はい。ということで、今日のトピックは以上でございますが、雑談ですね。今日の雑談はちょっとですね、なんかニュースっぽい話になりますが、ということにしてみたんですけど、まあ、この前ね、自分たち僕らもコンサルティングのメンバーさんと毎月2回ほど、世界中の方とね、勉強会をスカイプでやったりしていますが、その時にもネタに、出たし、まあ、個別にもよく話題に出ることなんですけど、最近ですね、今年に入ってからが多いでしょうかね、日本ですよ、日本国内の銀行でですね、に海外送金でお金を送ったりとか、もっと言うのは、日本の銀行から海外の口座に送金をするときっていうのはね、海外に住んでいる方だと日常茶飯事だったりすることがあるんですね、いろいろ、の用途がありますからね、日本円を送ることが多いと思うから、商売していればなおさらなんですけども、日本の口座を使ったりしていることがあるんでね、まあ前振りんですでね、何が言いたいかというと、そのね、海外送金をするときに、個人か法人、口座が法人だったら法人だし、個人なら個人だから、でこうマイナンバーをね、求める銀行がほとんどになってきているみたいですね。まあ僕も実際、皆さんも求められていませんか、海外送金してる方って。で、これは銀行の制度なんだけど、元はやっぱり税務署への報告義務から発生していると言われて、まあ、本当かどうか知らないけど、と言われているみたいで、まあ、個人で手続きをしていた海外在住者の方はね、結構不便が出てきているなと。日本の法人持ってる方はまた別ですけどね、商売上とか税金の問題とか居住地の問題でね、日本には回収用の口座しか持ってない方がいっぱいいますから、非常に極めて不便な状況にね、なってきてるわけですよね。僕はまあ仕事柄この相談はすごく受けていてね。で、解決策は結構これ、回避する方法が複雑なので、まあちょっと今はね、話すと長くなるし、言えないこともありますから、ちょっと今は走りますね。回避策はもちろんあるんですけど、走りますけども、まあ気になる方は聞いてもらえばいいと思いますが、どうんですが、で、なんかね、だからね、海外も日本も、何が言いたいかというと、海外も日本もですね、なんかやっぱ銀行のお金のこと、銀行の開設とか、銀行での外へのお金のやり取りみたいなものっていうのはね、どんどんどんどん制度がクローズになっていってる。閉鎖的になってて、これはマネロンとかを防ぐというような意味がすごくあるんだと思いますけれども、すごくですね、狭く、まあ税収を守るって意味もあるんだろうけれども、すっごい閉鎖的になっていってますね。で、面白いのが、まあだからなんだってことじゃないんだけど、悲観するわけじゃなくて、それとこうするかのようにね、フィンテックって聞いたことありますか？金融のファイナンスという単語と、テクノロジーのテクノロジー、技術のテクノロジーですね。ファイナンスとテクノロジーの単語を合わせて、フィンテックって、造語なんですけどね。 こういう意味で、その、まあ、昔で言うと、ペイパルみたいなものかもしれませんしね。新しいところで言ったらビットコインみたいな仮想通貨の問題、サービスかもしれませんけど、こういうね、新しい金融サービス、要するに金融のイノベーションですよ。銀行だけを紐づけているものではないもので、何か金融のイノベーションみたいなものがすごく今注目されていて、まあ、そういうカンファレンスとかもよくね、しょっちゅうやってるので、まあ、興味あれば、アクセスしてもらえればいいと思いますけども、こちらはね、すごいね、出てきているから、まあ、こうするかのように、まあ、別に、マネロンを防ぐために真面目にやっている各国やることを反論してるわけじゃないけども、やっぱり不便さというもの、通貨というのはもっと僕はオープンであるべきだと思っているので、お金なんて、だって証明のもの、マークでしかないわけだから、それ閉鎖的にどうするんだって話があるんだけど、っていう話があって、思想はまあいいや。だからね、僕はこれ、分野ね、すごい注目をしていて、僕は注目しても困ると思いますけど、注目していて楽しみなんですよ。だから昔で言うと、もちろん全然違うんですよ。思想は違うけども、ペイパルってあるでしょ？今は当たり前かもしれないけど、ああいう多通貨で、国をまたいでですね、しかも銀行を通さずに、マイクロ、何でしたっけ、送金？小規模の金額を送金できる、個人が送金できる制度なんて、もう革新的でしたからね。で、日本はずーっと、金融庁がね、反対して、そのなんか、参入できなかったから、しばらくペイパルってシンガポール法人だったんですね。日本の場合は。シンガポール法人が提供してるっていうふりをしていたわけですが、まあ、それいいや。だから、ペイパルみたいなもの、だから僕はあの時にね、はるか副業の頃でしょうけれども、ペイパルの登場を知った時にですね、これは登場してもっと経ってからだったけど、なんかこれはもうすげえのがあるんだなと思って、なんつうんでしょうか、携帯電話を手にした時ぐらいなんか、iPhone の時はね、みんなが言うほど僕はビビッと来なかった宣言の目のない男ですが、おわすげえと思って、いうようなものがね、これからお金に関するイノベーション、お金のサービスのイノベーション出るんじゃないかなと思って、結構ね、また楽しみにしているなというところですね。まあ、閉鎖的になることは間違いないんだけど、それと、こうするようにオープンになる世界ってきっとあるんだろうなと思うので、結構今からですね、楽しみにしているというところが今日の雑談ですね。はい、ということで、以上で終わりましょう。あと最後にもう一回 CM お知らせですね。3月12日のシンガポールの勉強会。コンテンツラボシンガポール勉強会2016。もしくはコンテンツラボシンガポールセミナー2016と検索すると、3月12日の1時から3時と、3時から5時。そして5時から懇親会というね、セミナー&勉強会&懇親会をやります。で、定員がもういっぱいにおかげさまでなりましたが、セミナールームのお席をね、追加できるというふうに今日、シンガポールの会場の TKP さんに聞いたら教えてくれたので、多分2、3名まだ入ると思うんですよね。なので、お急ぎの方は、お急いで申し込んでいただければと思っておりますので、ぜひお会いして、大いに学び、これからのきっかけにしていただければと。で、僕も懇親会までいますから、おそらくものすごいゆっくりお話できると思うので、ぜひ面白くお話できればなと、楽しみにしております。はい、それでは今日もこれで終わりましょう。皆様、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。